プロトタイプ FM 22回目を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そしてこのポッドキャストのホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。今回ゲストなしで私が話したいと思います。そして今回なんですけども、ちょっと、いつもとは違ってですね、なんで私がこのプロトタイプ FM を、今毎週、こうやって配信してるのかみたいな、なんかその話をしたいと思います。というわけで、なんかタイトルはですね、基本的にはこう自分でサービスを開発することを進める理由みたいなタイトルでお送りしたいと思います。まあ、このプロトタイプ FM は2015年ぐらいから始めたんですかね。その頃から、まあ、いろんな方にこうインタビューとか、開発者の人とか起業家の人にインタビューして、まあ、いろんなこと聞いてきたんですけど、基本的にこう共通して聞きたかったことっていうのが、なんでこういう、自分でサービスを開発したりとか、そういうアプリを開発したりするんでしょうかみたいな、っていうところを主にいろんな人にインタビューしたかったんですね。で、そこの中に思いにあるのは、なんかこう自分が主導となって自分主導でサービス開発することっていうのは今非常に求められているのではないかっていう思いが何かその頃からあったんですね。というわけでこのポッドキャストのタイトルもプロトタイプ FM ということで、こうなんかプロトタイプを作っていこうと、こうそういうなんかちょっとこうしたアイデアをこうプロトタイプとしてこう作っていくみたいな、なんかそんなことをする人たちが増えればいいなと、そしてそういうことをやる人のために何か役に立つようなそういう情報を届けたいなということで、このポッドキャストを始めたという経緯がありました。で、私自身なんでそういうふうに思ったかっていうと、まあ、元々私はもう2001年ぐらいにこう社会人になったんですけど、まあ、そこからまあ転職とか起業とか、まあ、会社売却とかいろいろあったんですけど、まあ、そういうなんか意思決定のタイミングが何回かあったんですよね。そういう転職とか起業とか。で、その意思決定にですね、なんか大きな影響を与えたっていうのが、自分で作ったそういうウェブサービスっていうのがすごく影響が大きかったんですね。で、最初、2回目かな、2回目の転職の時とかはですね、なんか自分が作ったそういうサービスを、まあ、コンテストに応募してて、まあ、それをこう受賞とかしてたりして、まあ、それがきっかけでこう転職につながったみたいなこともありましたし、なんか起業のきっかけになったのも、まあ、自分が欲しいと思って作ったそういうウェブサービス、コーヒーミーティングっていうのを作ったことで、こう投資家の人に会いたりとか、いろんな人に会えて、まあ、応援してくれる人も見つかって、まあ、起業に至ったみたいな経緯もありました。で、会社のこの売却の時も、なんか自分が昔から作ってきたサービスを、まあ今のその譲渡先の会社の代表が見ていて、まあそれで、まあこいつだったらいいだろうみたいな感じで、まあそういう話がまとまったみたいなことがあってですね、なんかそういう経験をこれまでずっとしていて、何か自分で企画して、そうやって自分でサービスを企画すること、開発することっていう重要性をすごく強く感じているんですね。で、そういうなんか自分で企画して自分でサービス開発っていうのところを何かもうちょっと掘り下げて、なんかそういうことを新しく始めたい人のために、何かこのポッドキャストでは何かそういう役に立つ情報を配信していきたいなというふうに今もずっと思っています。で、これ聞いている方の中にはもちろん、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、まあ、なんで自分でサービスを作らなきゃいけないんだみたいなことを思ってる方も多いと思うんですね。で、そういう人たちに、ちょっとお伝えしたいのが、まあ、別にその自分で別にサービスを作る作らないは自由で、まあ、やりたい方だけがやればいいとは思うんですが、まあ、私が特にここをおすすめする理由はですね、何点かあるんですね。で、時代背景というかですね、そういう、まあ、最近こう、まあ、いろんな働き方が求められていて、まあ、非常にこう人生100年時代みたいなことが言われて、だからいろんな働き方をしていく時代になっていくでしょうと、まあ、複数の会社に所属して働くとか、何かこう特定の会社には所属しないで、何か同時に複数のプロジェクトで働くとか、まあ、あとはこう会社に所属しながら、まあ、個人としてはこうサイドプロジェクトでこう何かプロジェクトを立ち上げるとか、まあ、あとはそういう開発コミュニティみたいなのに入って何かコミュニティの中でプロジェクトを立ち上げるとか、何かそういういろんなタイプの働き方っていうのがこれから増えていくっていうことはもう間違いないことだと思うんですけど、まあ、そういう新しい働き方を これからしていく中で、まあ、必要となるのがそういうその仕事の中でちゃんとこう充実感を得られることっていうことは非常に重要なのかなと思いますね。でそういうなんか充実感のある仕事っていうのは、まあ、どういうことかっていうと、いくつかやっぱりポイントがあると思ってて、やっぱり新しいことにチャレンジしているっていうことであるとか、こう自分でこう意思決定できるその裁量があることとか、あとは自分がそういうやったことが誰か他の人のためになっているというふうなこう実感をできることっていうのが重要なポイントだと思っています。そういうなんか充実感の得られる仕事っていうのを、そのポイントを踏まえて考えると、何かこう自分で企画して自分でこうウェブサービスとかアプリを作るっていう、そういうことは非常にこうなんかこれからの新しい時代の働き方に非常に適した働き方の一つになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、もちろんそういう働き方をしている人はまだまだ少ないとは思うんですが、まあ、今からでも何かそういう自分でサービスを開発して、もう本当趣味でもいいので、そうやってやっていることが何か新しい働き方をもうすでに実践していることにつながるのではないかというふうな思いが今非常に持っていますね。でそういう時にまあおすすめのパターンとして、まあ、自分がやったパターンなので、まあ、おすすめしてるっていうのはあるんですけど、特定のこう会社とか組織に、まあ、所属しつつ自分でこうサイドプロジェクトを立ち上げて何か始めるっていうのは非常にこう個人的にはおすすめするパターンですね。まあ、ある程度のこの金銭的な報酬はそのまあ、フルタイムというかメインで所属している、その会社とか組織から得て、そっちのこう充実感を得られる仕事っていうのをこうサイドプロジェクトの方でよりこう満たされるような、そういう仕事を新しく始めるっていうのは非常にいいことなのかなと思います。まあ、そのサイドプロジェクトも、まあ、なかなか時間が取れないとか、まあ、いろんな人がいるとは思うんですが、まあ、本当に週末とか、まあ、平日のまあ、ちょっとした1時間ぐらいとかですね、まあ、そのぐらいでもいいので始めてみるっていうのはいいかもしれません。私もそのコーヒーミーティングっていうサービスを作った時はそんな感じでやってましたね。普段の会社が終わって家に帰って1時間とか、あとは週末に数時間ずつやるとかっていうので数ヶ月やったプロジェクトがありました。まあ、そういうまあサイドプロジェクトっていうのは本当にいい面もたくさんあって、何かこう尖った面白いアイデアが出やすいのかなと、こう割と気軽に何か自分が本当に好きで始めたいと、で特にこんなに時間もそんなにかけられないので、そういう一点勝負のサービスというかアイデア一発勝負みたいな、そういう尖った面白いサービスが出てきやすいのかなというふうに思います。あとはそのまあ時間がないっていうところもあって、こう最低限必要な機能の実装に集中できるっていうのもサイドプロジェクトのいいところですよね。やっぱりなんか無駄な機能とかは作らずに、そのサービスとかアプリのコンセプトをもう示す本当の一つの一番重要な機能から作って、まあ、最低限必要なところだけを作って出せるという本当に簡単な MVP を作ってリリースするみたいな形になるので、これもサイドプロジェクトのいいところですよね。であとは、まあ、サイドプロジェクトがいいのはですね、やっぱり本当に好きじゃないと続かないっていうことですね。やっぱり自分が本当にそういうことが好きなのかなと、このテーマのサービスが好きなのかな、そもそもなんか自分でそういうサービスを企画して何かを作るっていうことが好きなのかなっていうことを気軽にこう確かめるいい手段になるということですね。好きであれば続くんですね、そういうもう毎日ちょっとした開発とか週末の開発っていうのが。ですけどこうなかなかこうそういうことがあんまり好きじゃないと途中でこう投げ出してしまったりとか終わってしまうみたいなこともあって、まあそのいうことをまあ数ヶ月は最低続けられるというか、まあそういうことをできるかどうかっていうのを確かめる意味でも、そのサイドプロジェクトで何か始めるっていうのは重要かと思います。やっぱりこの長期間ずっと同じサービスを作ってちゃんとリリースまで持っていけるっていうのは、なんかサービス開発者の非常に重要な質の一つなのかなというふうに思いますね。ただサイドプロジェクトはやっぱ気をつけなきゃいけないのが、やっぱ締め切りとか が曖昧になるっていうところがあって、やっぱりここはもう自分で決めてとか人に言うとか、何かブログでとかこう SNS でこの日には何か出しますとか公開するとか、こう期限を設けて何か始めるのがいいでしょうね。そうしないとなかなかこうリリースしないでダラダラ続いてしまうっていうのもありますので、何かサイドプロジェクトをやるときはそうやって期限をちゃんと作って、まあ数ヶ月、3ヶ月なら3ヶ月でちゃんとリリースするみたいな、そういったルールを設けて始めるのはいいと思いますね。うん、はい、そんな感じで、まあ、今回はちょっと自分でサービスを作るときのそのおすすめのやり方について話したんですが、ちょっと短かったですかね。まあそういう、まあ、このポッドキャストではちょっとこれからですね、そういう自分でサービスを作るために必要なものっていうのをこう企画とか開発とか、まあ、リリースとかグロースとかですね、まあ、そこら辺のこうフェーズごとに分けてちょっとずつこう話をしていきたいと思います。今回はちょっとその導入というような感じで話させていただきました。そうですね、まあ、あとはどういう質問がありますかね、このフェーズだと。そうですね、そうですね、あとは資金の問題とかですね、まあ、そういうふうに自分でサービスを企画するときにどのくらいのこう必要な資金がいるのかとか、まあ、会社にした方がいいのかとか、まあ、いろんな意見があるとは思うんですが、まあ、最初はやっぱりこう自分一人でできる範囲から始めるっていうのがいいかなと思いますね。やっぱり資金が必要なのはやっぱチームとなって運営するとかのフェーズでしょうから、最初はまずはさっき言ったみたいなサイドプロジェクトで始めるのはいいのかなと思います。あとやっぱりさっきの本業が忙しくてちょっと開発するような時間がないというような意見は本当に多いでしょうね。まあ、自分自身もなかなか本当に本業が忙しいときはなかなかそんなサイドプロジェクトとかっていうのはなかなか難しい時期は確かにありますね。ですけどここはこう1年に、そうですね、1年にこう数ヶ月だけでもですね、何かこう集中してそういうふうな新しいことを始められる期間っていうのを設けるっていうのも重要なのではないかなと。もちろん本業に一生懸命になってそっちで本当に金銭的にも精神的なそういう充足感も得られているっていうのはすごく素晴らしいんですけど、できればそこに何か一つ何か新しいことを始める期間っていうのも持っていただいた方がこう将来の自分の選択肢が増えるというか、何かこう新しいことを始めるときにあれができたんだからもうこういうことが簡単にできるだろうみたいな、そういう体験をできるっていうのもなかなかないですので、何か自分で新しいことを自分主導で始めるというのはおすすめですね。ですので時間がない中でもぜひちょっと時間を割いてみて、数ヶ月割いて何か新しいサービスを作る時間っていうのを取ってみていただきたいですね。はい、あとはそのサイドプロジェクトがもうメインになってしまいそうだみたいな、なんかそういうタイミングはいつになるのかみたいなのもあるかもしれませんね。そうですね、もうサイドプロジェクトがまあ本当に伸びて、それこそ、まあ、前回あの C2C サービスの KPI の話なんかもしましたけど、そういうサービスの主要な指標ですね、アクティブユーザーであったり、まあ、取引の数であったり、その売り上げがこうその前の月と比べて本当に急成長し始めたとっていう、そういう状態が数ヶ月以上連続して続いているとか、何かそういう状況が続いていて、かつこうもう単月黒字化しているみたいな、そういう状況であればもうサイドプロジェクトの息は出していて、ちゃんとこうプロダクトマーケットフィットした段階でしょうから、もうメインのプロジェクトとしてこう取り組んでもいいタイミングかというふうに思います。はい、というわけで、まあ、今回はちょっと、本当のこのマインドの話というか、もう自分でサービスを作るということのこのおすすめの理由の話をさせていただきました。本当にこのポッドキャストはですね、今本当に自分のモチベーションはそういう人を増やしたいなという思いだけでやっていますので、まあ、もしこれを聞いた方が、まあ、一人でもですね、何かそういう活動を始めたいと思われたであれば非常に嬉しいです。で、まだそういう のは別にしたくないよという方もですね、まあ、もしよければ引き続き聞いていただいて、まあ、いつかそういうことがやりたくなったタイミングでもう一回ですね、なんか役に立つような情報が届けられたら非常に嬉しいですね。はい、というわけで今回のポッドキャストはこの辺で終わりにしたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、まあ、ご感想、ご質問、ご要望は、公式サイトのお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、シャープ、プロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes ストアでのレビューもお願いします。はい。来週はですね、久しぶりの、ゲスト会ですね。最近ちょっと一人で話すのが続いていて、そろそろお前の話はつまんないよという方も多いと思うんですが、来週は久しぶりにゲスト会なので、まあ、いろんな人の、まあ、ゲストの話、楽しい話が聞けると思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。というわけで今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。